本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章14節から23節です。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて、後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るまで、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。アーメン。イングランドの劇作家、詩人であるウィリアム・シェイクスピアの四大悲劇作品は、ハムレット、マクベス、オセロ、リア王です。その中で最後に書かれた作品がマクベスです。スコットランド王ダンカンの臣下で、将軍マクベスは同僚将軍バンコーと共に反乱軍を完全に鎮圧し、陣営に戻る途中の夜、荒野で3人の魔女に出会い、予言を聞きました。魔女たちはマクベスに対して、コーダの領主を経てスコットランドの王になると予言しました。そして、万公には王にはなれないが、子孫が王になると予言しました。そこへダンカン王の使者が現れ、マクベスが武勲により新しくコーダーの領主に任ぜられたと伝えると、魔女の言葉通りになったことに二人は驚き、マクベスは王になるという予言にも密かに希望を膨らませました。魔女は悪を象徴しますが、魔女は悪行を勧めたり助けたりはしません。それで魔女はマクベスの心にある欲望が擬人化されたものであると言えます。マクベスは彼の妻に事の顛末を記した手紙を送りました。マクベス夫人は夫を国王の座につけるべく、城に戻ったマクベスと共にダンカン王暗殺を企てました。彼女は一度は決意したものの、内心では憎悪感を覚えて及び腰になるマクベスを叱咤し、奪い立たせました。ダンカン王は息子マルカム王子と共に領将の功績を称えるため彼の領地を訪ねました。マクベスはその日の夜、ダンカン王を殺し、その罪を部屋付きの従者たちを王殺しの下手人に仕立て上げ、彼らを惨殺して口を封じました。ダンカン王の長男マルカムは他の王子たちと共にイングランドへ逃げました。国王の座につき、祝賀の宴も開きましたが、彼の心にある不安感を振り捨てることができませんでした。マクベスがスコットランドの王になる予言は、彼一人だけ聞いたのではなく、同僚将軍のバンクホーも一緒に聞いていて、さらに魔女は彼に王にはなれないが、子孫が王になると予言したからでした。マクベスはバンコーと息子フリーアンスに暗殺者を放ちました。ところがバンコーは殺されますが、フリーアンスは逃げ延びました。その報告を聞いたマクベス夫婦は、最初のうちは気丈に振る舞いましたが、不安を振り除くことも制御することもできませんでした。さらに万公の亡霊が宴会の席に列席しているのを見て取り乱し、次第に不安に蝕まれていきました。 それで罪を犯して不安に悩まされながら生きる加害者より、死んで安息を得た断肝王を羨ましいと嘆くほどでした。心の安定を得られなかったマクベスは、今や自ら魔女たちのもとへ赴き予言を乞いました。魔女たちは三つの予言、第一にマクダフを用心するようにでした。彼は貴族で、彼の家族はマクベスによって皆殺しにされました。第二は女の股から生まれた者はマクベスを倒せないでした。そして第三はバーナムの森が男子ネインの高い丘にある城まで進撃してこない限り安泰だという予言でした。女から生まれない人間がいるか、森の木が進軍してくることがあるかとマクベスは安堵しました。やがて逃げていたダンカン王の息子マルカムがイングランドの助けを得て、マクダフと共にスコットランドに戻り、マクベスとの一戦を交えました。その時までマクベスは予言により自らの無敵を固く信じていました。しかしマルカムの軍隊が木の枝を隠れ蓑にして進軍してきたのでしたが、それがまるで森が動いているように見え、それを見たマクベスの兵士たちはバーナムの森が動いてダンシネインに攻めてきていると叫びました。三つ目の予言が的中しましたが、マクベスにはまだ二つ目の予言、つまり女が産んだ者はマクベスを倒せないが残っていました。それで彼は戦場で勇猛に戦い多くを倒しました。ついにマクダフと対峙したマクベスは、女の股から生まれた者には殺されないと告げると、マクダフは私は母の腹を破って出てきたと明かしました。結局マクベスはマクダフと戦い敗死しました。マクベスが死ぬ前、象官で無遊病に起こされ悩まされていた彼の妻が自ら命を絶ちました。マクベスが魔女の予言を聞き、憎悪感を覚えて及び腰になるマクベスを叱咤し、奪い立たせたのが彼女でした。無遊病に起こされ、眠れない日が続いたマクベス夫人は、夜中に起き出して、ろうそくを手にして現れ、手を洗う仕草を繰り返しました。それは彼女の日常的な行動の一つでした。そして彼女は手を洗いながらこのようにつぶやきました。消えろこのシミ、消えろ。一つ二つ鐘の音、やるのは今だ。地獄は薄暗い。あらあなた、無人が怖がるのですか。私たちは何を恐れる必要がありましょう。誰も私たちの権力に立てつく者はいませんことよ。それにしてもあの老人にあんなに血がいっぱいあったとは。またこのようにつぶやきました。なんとこの手はもうきれいにならないの。まだ血の匂いがする。アラビア中の香料を集めてもこの小さな手をきれいにできないわ。マクベス夫人の手は、彼ら夫婦がどのような人たちであるかを見せてくれる証拠物のようなものでした。 今日の本文、イエス様が弟子たちと一緒に取られたこの世での最後の晩餐にも手が登場します。19節と20節です。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様はご自分がこの世の離れる時までの時間がわずかしかないことをご存知でした。もし私たちの命があと数日、1、2ヶ月しか持たないことを、そしてその日がいつであるかを知っているとしたらどうされますか。持っているものを整理したい、ぜひ一度行ってみたいと思っていたが行けなかったところへ出かけたいと思うことでしょう。また長年やってみたかったがあれこれ考えてしまい、未だにやれていないことを実行したいと、食べたいものは思い残すことなく全部食べてみたりするでしょう。もしかしたらこの年で人生の幕を下ろすにはまだ若すぎると、もう少しだけ生きられるように助けてくださいと切に祈るかもしれません。しかしイエス様はこの世を離れるまでの最後の時間をこの自分のためではなく弟子たちと共に過ごされました。イエス様は弟子たちと過ぎ越しの食事を一緒に取られることをそれほど望まれたのはただ食事のためではありませんでした。過ぎ越しの食事の食べ物といっても焼いた子羊の肉以外は種を入れないパン、マッツァ、ヨモギ、赤色の甘味のソース、ハローセト、塩水、そして忍耐と望みを象徴する焼き卵など、そしてブドウ酒でした。これらの食べ物はイスラエルの子孫がエジプトでの奴隷の生活を記憶するには最上でしたが、日常生活で毎日食べるには最低ではないにしろ、ずっと続けて食べたいと思うほどのものではありませんでした。イエス様にとって弟子たちと一緒に取る過ぎ越しの食事が何にも変え難いほどに重要であったのは、その時に裂いて弟子たちに与えられたパンはこの世に命のパンで来られたイエス様の体を象徴するもので、また食事の後に与えてくださったブドウ酒は十字架の上で流される贖いの血を象徴するものであったからです。ところがイエス様がご自分の体を象徴するパンを裂いて与え、ご自分の血を意味する杯を弟子たちに与えられる場面をイメージして、その場面を上から映像を撮ってみますと、晩餐会の食卓の上にはイエス様の手と弟子たちの手がありました。ところがそこには違う意味の手がありました。21節です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。この場面をマタイはこのように伝えています。マタイによる福音書26章21節22節です。皆が食事をしている時、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうとかと変わる変わるイエスに言った。最後の晩餐といえば、クリスチャンのみならずノンクリスチャンであっても真っ先に思い浮かべることの中の一つが、レオナルド・ダ・ヴィンチの有名な作品の一つである イタリアのミラノにあるサンタ・マリア・デンレ・グラッツェ修道院の食堂に描かれた最後の晩餐であるでしょう。ダ・ヴィンチはプレスコ画の技法を用いて壁画にこの絵を描きました。しかしフレスコ画は一度描くと描き直しはできませんでした。壁面が乾くと絵画は壁と一体化するため、画家は漆喰が乾ききる前に絵を完成させなければなりませんでした。それでプレスコ画は未完成で終わる場合が多くありました。ダ・ヴィンチは壁面が乾くスピードを遅らせるために壁面に漆喰を塗り、その上に薄い膜を作り、その上に絵を描く方法を用いました。しかしダ・ヴィンチの予想とは裏腹に、壁画は絵が壁と一体化することなく、壁画完成の瞬間から損傷が始まりました。そして500年以上もの期間、この絵画は洪水で水に浸かったり、戦争によって損傷を受けたりもしました。そして20年以上の修復作業を通じて、今は原型に近い姿を取り戻すことができました。ダ・ヴィンチがこの絵画を描く前後の時代にも多数の画家が最後の晩餐を描きました。それにもかかわらず、ダ・ヴィンチの作品が最も有名な傑作として残ったのは、彼の卓越した表現力のおかげです。ダ・ヴィンチはイエス様が弟子たちに、私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますと話され、それを聞いた弟子たちが驚く反応を描きました。イエス様の話に対して驚く、憤る、私に限ってはありえないと否定する弟子たちの姿を捉えて描いたんです。他の画家たちが最後の晩餐の厳かさを描いたとしたら、ダ・ヴィンチは十二弟子の至って人間的な姿を描きました。またこの絵画は厳格な構図と完璧な比例、遠近法などを多様に盛り込んでいます。ダ・ヴィンチは弟子たちの姿を腕や手の動作と視線、話し合う場面などに3名ずつ4グループに表現しました。弟子の中で最も若かったヨハネはそっと目を閉じて悲しみに浸かっていて、手に剣を持ったペテロは隣の人に何かを囁いています。特に他の画家が描いた最後の晩餐の絵のほとんどは、イスカリオテのユダがすぐ分かるように描かれています。しかしダ・ヴィンチの絵では他の弟子たちの間に並んで配置しました。イエス様は弟子たちに、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われた時、弟子たちは誰がイエス様を裏切るか全く分かっていませんでした。ダ・ヴィンチはイエス様が私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますと言われたことに注目して、イエス様が取ろうとしている同じものに手を伸ばしている弟子を描きました。彼の反対の手には巾着を握っていました。もちろん彼がイスカリオテのユダです。彼の顔がよく見えないように横顔を描いて少し薄暗く黒く描かれています。ダ・ヴィンチの作品「最後の晩餐」はどの時代の画家が描いた最後の晩餐より優れた作品で、芸術的には最上ですが、聖書の内容と当時のユダ人の文化の側面から見ると、いくつか間違って描かれている部分があります。一つ目は、イエス様と弟子たちが食事をとっている食卓の形が正しくありません。当時の食卓は四角形ではなく三面テーブルでした。その食卓をトリクリニウムと言いますが、 古代ローマ帝国で使われたもので、ローマの支配下にあったユダヤでも急速に普及していました。コの字型のテーブルの4つ目の面を給仕用に使いました。第二に、食卓に座った人々の配置が正しくありません。三面テーブルには上座と下座がはっきり分かれていました。上座は左左翼部分であり、下座は右翼右翼部分でした。それで最後の晩餐テーブルにおいて、上座には当然ながらその食卓の主賓であったイエス様がお座りになったはずです。もしダ・ヴィンチが当時のユダヤ人の文化をそのまま最後の晩餐の絵画に映したのであれば、イエス様を絵画の真ん中ではなく左翼の中央に描いたことでしょう。3つ目は、イエス様と弟子たちが食卓に座った姿勢が正しく描かれていません。ユダヤ人が杉越の食事をとるとき、その家の末っ子が晩餐を主催する家長に4つの質問をします。その中の4つ目が、なぜ私たちは杉越の食事を斜めにもたれかかって食べるのですかと尋めました。つまり、イエス様と弟子たちはダ・ヴィンチの絵画のように椅子に座って晩餐をとったのではなく、少し斜めにもたれかかって食事をとられました。椅子に座って食事をする文化はその後に入ってきたものです。あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエス様を招いた時のことです。その町に一人の罪深い女がいて、イエス様の御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、足に口づけして香油を塗りました。それが可能だった理由は、イエス様と弟子たちが椅子に座っていたからではなく、斜めにもたれかかって横になっていたからでした。私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますと言われたイエス様が続けてこのように言われました。22節23節です。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。以前お話ししましたように、悪魔がユダの心にイエスを売ろうとする考えを吹き込みました。しかし、それはユダが心と意志を尽くしてイエス様を売ろうとする思いを押し出したり、悪魔が無理やりその思いを押し込んだのではありません。すでにユダの心にイエス様を売ろうとする思いがあったのを悪魔が巧みに利用したのでした。悲劇マクベスでも、魔女たちはマクベスがスコットランドの王になると言っただけで、ダンカン王を殺して王座につきなさいとは言いませんでした。また、マクベスが国王の座につくのに卓越した戦略を提示することも、特別な力を提示することもありませんでした。まして、マクベスはダンカン王とはいとこであり、二人の王子を除けば一番近い親戚でした。マクベスの内側に潜んでいた欲望が最も近い親戚であり、自分の主君を殺してまで自身を王の座につかせた、つかせたのです。アダムとエバが主が食べるのを禁じた善悪の知識の木から取って食べた理由も同じでした。神様はアダムとエバをエデンの園に置き、そこを輝かせ、またそこを守らせた後、彼らに重要な命令を 仰せられました。それは園の中央にある木からは取って食べてはならないということでした。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと仰せられました。アダムとエバはエデンの園で何でもすることができました。アダムとエバの役割はほぼ神様に近いものでした。しかしただ一つ、善悪の知識の木の前では違いました。その木の実はアダムとエバが創造主ではなく被造物であり、エデンの園の所有主ではなく忠実な賢い管理人であることを気づかせてくれる証拠物のようでした。さて、サタンが蛇の姿でアダムとエバに近づきました。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのか。エバが蛇に答えました。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。神様は善悪の木の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと仰せられましたが、エバは死ぬといけないからだと神様が命じられた掟に自分の考えを混ぜてその意味を濁させました。その隙を逃がすはずがない。サタンは言いました。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。この言葉は、善悪の知識の木を食べれば被造物ではなく神様と同等な創造主のような存在になれて、このエデンの園の忠実な賢い管理人ではなく所有主になれるの、なるのであるとそそのかすのでした。そこでエヴァが見るとその木は以前とは違って見えました。創世記3章6節です。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。エヴァには善悪の知識の木は誠に食べるによく、目にもふさわしく賢くするという、その木はいかにも好ましく見えました。その木はエデンの園の隅っこにあったのでもなく、背が大きい木々の間にあって見えなかったわけでもありませんでした。その木は園の中央にあり、アダムとエバは毎日その木を目にしていたはずでした。それでもその時、その木は誘惑の対象ではありませんでした。ところがその木を食べたいという欲望が芽生えると、食べるによく、目にもふさわしく見えました。またそれを食べれば知恵が泉のように湧き出すように思いました。私たちも何かの虜になると、全てが良い方向に向かう気がする時があります。もちろん理想と現実はあまりにも隔たりがあることを確認したりします。アダムとエバが神様が禁じた木の実を食べたのは、彼らのうちにある罪悪の欲望に圧倒された結果です。それをサタンが巧妙に利用したんです。同床異夢という言葉があります。同じ床に寝ながら異なる夢を見ることという意味で、同じ立場、同じ仕事でありながら考え方や目的などが異なっていることの例えです。イエス様と十二弟子たちは今最後の晩餐のための食卓に座っています。ところがイエス様と弟子たち、特にイエス様とイスカリオテのユダは 道生イム、いいえ道卓イムをしています。イエス様は裂かれるパンと杯に注がれるブドウ酒を持って、すべての罪人のために裂かれる主のお体と流される主の血について話されておられるのに、ユダは主を売り渡す計画を練っていました。今日の本文を読むとき、いつも思い出す場面があります。進学大学院では学期が始まるとき、その度に開校チャペルを捧げました。また開校チャペルの時にはいつも聖餐式が執り行われました。私が進学大学院に入学した時もそうでした。聖餐式を導かれる教授、牧師、先生ですが、牧師の説教の後聖餐式を執り行われ、晩餐される時続けて聖書の箇所を読みました。その時お読みになった聖書の箇所が本文の場面でした。みんなが食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと変わる変わるイエスに言った。イエス様の話を聞いた弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょう、主よ、まさか私のことではないでしょうと変わる変わる反問する彼らの言葉が私の心にもずっとこだましてきました。それで私も主に心の中で申し上げました。主よ、私のことではないでしょう、主よ、私のことではないでしょう。しかし私には自信がありませんでした。私のように取るに足りない、私のようにつまらない、私のように小さいものはいくら考えてもそこに座っている資格がないのではという思いがしました。私のような人が主に仕えるものになれるのだろうか。それは想像もしがたいことでした。考えがそこまで及ぶと私の目から涙が溢れ止まりませんでした。その時主が私に与えてくださった思いは、あなたに何か資格があってこの場にいるのではありません。私があなたを呼んだからこの場にいるのである、でした。その時の思いを忘れてはならない、失ってはいけないと思い頑張っています。モーセは80歳になるまでデミアンの荒野で羊を飼っていました。彼が飼っていた羊は自分のものではなく彼の舅のものでしたので、彼の所有は何もありませんでした。モーセの所有、つまりモーセが手に握っていたのは羊を飼う時に使う杖が全部でした。神様は年を追い、持っているものは何もないモーセに、エジプトで400年の間の奴隷となって虐げられているイスラエルの民をエジプトから連れ出すように命じられました。たとえモーセが年老いて貧しく、持っているものは杖一本に過ぎないが、40歳まで彼の身分はエジプトの王子でした。当然ながらモーセはエジプトの軍事力が強大なものであることを知らないはずがありませんでした。それにもかかわらず神様はモーセに100万の大軍も、想像を超える強力な武器も、一人の部下も、刀一本もお与えにはなさらず、エジプトの王ファロに立ち向かい、イスラエルの民をエジプトから連れ出しなさいと仰せられました。それは常識的には決してありえないことでした。ところがモーセは謙遜で神様の仰せに聞き従いました。モーセは妻や息子たちを連れエジプトの地へ帰りました。モーセは手に杖を持っていました。まさにその時からモーセが羊を飼う時に使っていた杖を聖書は異なる呼び方を使いました。出エジプト4章20節です。 そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。モーセがエジプトの地に帰る前、彼が持っていたのはモーセの杖でした。しかし、神様の仰せに聞き従い、エジプトに向かう一歩を踏み出した瞬間から、それは神様の杖になりました。神様の御手がモーセと共にしておられたからです。その杖は、モーセが普段羊を飼う時に使うことができた、至って微々たるものに過ぎませんでした。しかし、神様の御手が伴われると、その杖は創造主のお力が伴う杖へと変えられました。その杖はエジプトに様々な災いをもたらす道具になりました。また、モーセがその杖を海の上に差し伸ばしたとき、海が分かれました。その杖で岩を打ったときには、出エジプトしたイスラエルの子孫皆が飲むことができる水が岩から出ました。天地万物を創造された神様の御手が、その杖を持ったモーセと伴われたからでした。モーセが持っていたその杖は、まさに自分の自画像のようでした。80歳になるまで、ミディアンの荒野で、宗徒の羊を飼っていたモーセ。世の観点からすると、彼が持っていた杖と同じく、羊を飼う時以外、役に立たない存在に過ぎませんでした。しかし、そのような彼が神様の御手に捕らえられた時、彼はイスラエルの子孫をエジプトから連れ出すリーダーに変えられ、神様の戒めを受ける通路になりました。イザヤ41章10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私たちの人生で最も大切なことは、私たちが何を握りしめて生きるのでいるのではなく、私たちが誰の手に囚われているかのかにあります。もし私たちの人生がユダのように死を折り渡すことをして銀30枚を握りしめて喜んでいるのではないでしょうか。誠に真に意味がある価値がある人生を生きることは、主と共に同卓同務し、主の御手によって導かれる人生を歩むことです。なぜなら、世に勝った主がそのような人々と共に歩んでくださるからです。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、マクベスと彼の妻は、王になりたい欲望を満たすために自身の主君で最も近い親戚でもあった王を殺すことをためらいませんでした。私たちも、私たちが成し遂げたいことのために誰かを見ぬふりをすることも、誰かを除外する時がありことを告白します。しかし、マクベスが王になったことが彼と彼の家族を最も不幸にさせたもとであることを忘れないようにしてください。私たちの手を掴もうとするそのもののために東方清掃しないようにしてくださり、それが正しいか否か、またそれが誠に私たちに有益をもたらすのであるかを分別できるようにしてください。また、イスカリオテのユダは自身が望むものを手にするために死を裏切り、死を見渡すことをためらいませんでした。しかしそれが彼を自らの道に進めさせ、彼は2000年以上もの間、裏切りの代名詞になってしまいました。モーセが天に握っていた杖は、羊を飼う時に使う道具に過ぎませんでしたが、モーセが神様の仰せに従う者に変えられた時、その杖は神様の杖となり、神様の御働きの通路になりました。願わくは、私たちの人生が神様の御手によって 導かれますように。そして私たちの人生そのものが神様の御働きの通路となりますようお願いします。私たちが何を手に取ったかで一喜一憂しないようにしてください。神様の御手に守られていることを誠に学ぶようにしてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。